ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。平成29年8月29日、安倍総理は総理官邸で会見を行い、北朝鮮による弾道ミサイル発射事案について次のように述べました。それではお聞きください。
北朝鮮が発射した弾道ミサイルが我が国上空を通過し、太平洋に落下をいたしました。政府としてはミサイル発射直後からミサイルの動きを完全に把握しており、国民の生命を守るために万全の体制を取ってまいりました。我が国を飛び越えるミサイル発射という暴挙は、これまでにない深刻かつ重大な脅威であり、地域の平和と安全を著しく損なうものであり、断固たる抗議を北朝鮮に対して行いました。国連安保理に対して緊急会合の開催を要請します。国際社会と連携し、北朝鮮に対するさらなる圧力の強化を日本は強く国連の場において求めてまいります。強固な日米同盟のもと、いかなる状況にも対応できるよう緊張感を持って国民の安全そして安心の確保に万全を期してまいります。
北朝鮮は大陸間弾道ミサイル級の弾道ミサイルを発射するなど、挑発的な行動を繰り返しています。また安倍政権の最重要課題である拉致問題についても、北朝鮮からは解決に向けた具体的な動きが示されていない状況です。これらを受け、8月25日、日本政府は拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するために、米国をはじめとする関係国と連携しながら、さらなる独自の措置として6団体2個人を資産凍結等の対象となる団体個人に追加指定することを閣議で了解しました。菅官房長官は、我が国としては対話と圧力、行動対行動という一貫した方針のもと、核・ミサイル、そして引き続き最重要課題である拉致問題といった諸懸案に関し、北朝鮮が 問題解決に向け具体的行動を取ることを強く求めてまいりたいと思います、と記者会見で述べました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。9月11日、ロシアに接近する北朝鮮について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
最近北朝鮮のロシアに対する接近というものが注目をされております。9月の初旬にロシアのウラジオストックで開催されました東方経済フォーラムという国際会議に、北朝鮮はキム・ヨンジェ対外経済相を派遣をいたしました。キム・ヨンジェ対外経済相は9月6日にロシアのガルシカ極東発展相と、会談を持つということがありまして、経済分野でのさまざまな協力案というものをロシア側に対して提示したというふうに伝えられます。この時ロシア側も貿易や投資拡大について、積極的な姿勢を示して、現在のような国連の制裁下であってもですね、実施可能な貿易の協力というものを検討すると、そういう反応を示したと伝えられます。こうして、北朝鮮がロシアに接近しているということが一つ印象付けられたわけでありますが、これは明らかにロシアとの経済関係の強化というものを北朝鮮が企図しているということになりますが、その背景にどんな理由があるかということを考えてみますと、もちろんまず第一に指摘できるのは、昨年から中国の北朝鮮に対する経済制裁というのが徐々に強化されてきている。その結果、中国との北朝鮮の経済関係というのは縮小傾向にあるわけですが、その縮小している部分を補完する意味合いで、ロシアとの経済関係の拡大を北朝鮮が図っていると、そういう背景が一つ指摘できるであろうということでありますし、第二には、ロシアに接近することで中国を刺激したいと、すなわち中国がより北朝鮮に対する支援というものを行うようにと、中国が支援を縮小するならば北朝鮮はロシアにどんどん接近をしますと、こういう姿勢を示して中国を刺激しようとしていると、もちろんそういう目的も当然あると考えられるかと思います。ただし、ロシアと北朝鮮との間の経済関係の規模というのは非常に小さい、あるいはロシアが北朝鮮に提供できる経済支援というのはやはり非常に小さい規模のものでしかありませんので、中国とは比べることもできない。そのために効果といいますか、中国を刺激する、あるいは中国との経済関係の縮小を補完するといった点での効果はそれほど大きくないと考えられます。3番目に指摘できるのは、対外経済、北朝鮮の対外経済関係というものを一般を拡大していく中で、やはりロシアとの経済関係を強化したいという、そういう意図が北朝鮮にあるだろうということでありますが、現在北朝鮮は経済建設というものにより力を入れる、あるいは経済建設を加速化したいという、 そういう意図を今持っているように伺われます。核ミサイル、この2年間核実験ミサイル発射をずっと繰り返してきましたけれども、そういうものを踏まえて今後は経済建設という方向により力を入れるという可能性が指摘できるということでありますが、まあ、例えば9月11日に出ました北朝鮮の外務省声明という中にはですね、国家核武力強化と、この課題は昨年の党大会以降の課題ですが、この国家核武力強化というものがすでに完結段階に到達したというふうに9月11日の外務省声明は強調をいたしました。まあ、これは国家核武力強化というものがほぼ終わったということであればですね、アメリカに対する十分な核抑止力というものを持ったと、北朝鮮の安全は確保されたと、そういう意味になりますし、まあ、だとしますとそれを前提にして経済建設により集中できるということに当然なると。2013年3月から北朝鮮は並進路線、経済建設と核兵力建設の並進路線を取っておりますが、この並進路線の目的というのは、まず安全を確保して、そして経済建設に集中するということでありますが、まあ、ようやくそれが可能な段階に入ってきていると、まあ、そのように北朝鮮は考えている可能性が指摘できると思います。まあ、経済建設をより加速化させると、まあ、そういう中の一つの手段としてロシアとの経済関係の拡大というものを考えているというふうに分析できるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1963年のヒット曲、坂本九で見上げてごらん夜の星をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。坂本九で見上げてごらん夜の星をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージです。このメッセージは2017年3月に収録したものです。松木薫さんは1980年5月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それではお聞きください。
薫兄ちゃん、信弘です。今年こそは今年こそはと言いながら再びこうして兄ちゃんに向けてメッセージを送ります。ごめんなさい。しかし今回は兄ちゃんも喜んでくれるニュースがあるので、まずその話をお伝えしたいと思います。昨年武宏くんと会いました。私が赤ん坊の頃に会っているので初対面ではないのですが、実に42、3年ぶりです。180センチを超えているので兄ちゃんより大きいと思います。その後、正宏くんとも実母を再会したようです。私はまだですが、武宏くんは、兄ちゃんのことをよく覚えているそうです。じいちゃんやばあちゃんにも会わせてあげたかったのですが、それは叶いませんでした。 じいちゃんばあちゃんの思いは、私からも伝えておきました。兄ちゃんの優しさで弟にしてもらった私ですが、いまだに兄ちゃんを救う取り戻せずにいること、本当に忸怩たる思いです。悔しいです。3歳まで言葉が喋れなかった私でした。兄ちゃんや、じいちゃん、のりこ姉ちゃん、ばあちゃんが一生懸命話しかけてくれましたね。いろいろな看板を呼んでくれましたね。そして初めて話した言葉覚えていますか？泌尿器科。そう、市民病院の診療一覧の看板です。兄ちゃんが呼んでくれたものです。それからはストップがかかるほどおしゃべりになりました。現在我が愚息幸之助がものすごくおしゃべりです。もうすぐ4歳になります。会って抱いてあげてください。脱線しましたが、被害者の家族として国際情勢にただ流されていくわけにはいかないということで、今年は総理に期限をつけ、今年中に解決をとお願いしてあります。家族もただ政府に期限をつけるだけでなく、私も文雄もよりカオル兄ちゃんに体では近づけないので、声だけでも近づけるべく新しいことにもチャレンジします。日本政府も家族の要請を踏まえて、きっと今年こそは兄ちゃんたちの期待に応えてくれるはずです。兄ちゃんたちを返すことがかの国のどれだけの利益になるのかをしっかり認識してもらう2017年にします。もう少しです。日本には兄ちゃんたちの帰国を待ちわびている人が大勢います。もう少し日本政府を信じて待っていてください。体にくれぐれも注意して日本に戻ることを期待してください。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@nachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。